鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、駅名あれこれということで、はい、ちょっとお話しさせていただこうと思います。今週はですね、先月ちょっと私本州方面にちょっと所用で、はい、まあ、出かけてたもんですから、うん、そこで何気なく駅名を見てたんです、
はい、
そうするとあれなんでこんな読み方するのかなっていうのがありましたので、ご紹介したいと思うんですね、
はい、
北海道の場合は地名は大体アイヌ語から転化されてますので、はい、うんうん、まあ、なんとなく、まあ、分かるわけじゃないですけども、ああこんなようなこうなんとか、ね、リズムかなとかって思うんですが、はい、本州の場合はですね、あこの漢字使ってこう読ませるんだとかっていうのも結構あるんですね。それでまずですね、私ちょっと関西空港にちょっと降り立ってですね、はい、そこで阪和線っていう、はい、大阪の天王寺と、はい、それから和歌山、これの間を結ぶ線を乗ったんですけども、はい、ここがですね、なんか意外っつったら大変失礼なんですけど、うん、ちょっとなかなか読めないなっていう駅が出てきましたので、はい、それをちょっとご紹介したいと思うんですよね。でですね、まず天王寺から来るとですね、
はい、
まあ、最初は堺市までは全然、まあ、ああなるほどなみたいな駅だったんですけど、はい、ですね、これ皆さん読めますかね、漢字の100、
はい、
にそれから舌、人間の
舌ですね、
ですね、はいはい、そして鳥という字、
あ、
まあ、これはですね、はい、実は古墳でちょっと有名になったんですけど、はい、この3つの漢字なんて読むか分かりますかね、駅名モズなんですね、
はい、
これなんで漢字3つなのに、
はい、
ひらがなに直すと2文字しかないの、
不思議ですよね、
不思議だったんですよね、
こういうもんなんですね、
こういうもん
なんでしょうね、きっと、
だからこれ確か世界遺産ですかね、
はい、
登録になりまして古墳がですね、はい、その中の一つでもあるんですけど、うん、これは最初ちょっと度肝を抜かれましたですね、それからですね、今度ずっとまた南の方に行くとですね、はい、まあ、大鳥っていう駅名、これは鳥の名前であるので、はい、でその次なんですけど、東西南北の北、
はい、
それから信じる、
はい、
それから太いっていう字で、
はい、
北は全然そのまま北なんですけど、この信じるっていう字に太いっていう風に書いて、はいはい、これなんて読ませるかなんですよね。これがですね、北篠田って読ませるんですね。
はあ、
信じるに太いっていう字で篠田って読ませるんです。
これは違う字を当てたいところですね。
そうなんですよ、
読み方だけ で
次の駅がですね、はい、篠田山っていう、
はい、
まあ、多分だからそういう山の名前から取ったんではないかなと、まあ、思われるんですね、
はい、
もうちょっと ですねびっくりしましたですね。それからですね、これもそんなに小学生でも読めるような感じで、
はい、
新しいっていう字に家、はい、ハウスの家、
はい、
これでなんて読むと思いますかね。これはですね、新家と読ませるんですね。
はあ、下ですか。
下なんですよ、これが。さて、最後はですね、阪和線の最後はですね、漢字の60、漢字の60に谷、はいはい、漢字の60に谷と書いて何と読むでしょうか。これはですね、無祖田と読むんですね。
はあ、
なぜ無祖田かっていう、
無
祖田ですね。
祖田ですか、
はい、まあ、ちょっとですね、
はい、
私も分かりませんね、この関西地方ので で、はい、関西地方でですねまた、はい、第2弾にですねちょっと早朝にちょっとまた例によってちょっと乗り回したのがですね大阪東線というですね、
なんか新しい、
そうだ新しいですよね、はい、これはですね新大阪新幹線が発着する新大阪から、はい、南の方にずっと降りてきて、はい、それで久宝寺っていうところまで行く、そんな大した距離じゃないんですよ、20キロぐらいの線なんですけど、はい、ここにもですね怪物がいました。ちょっとびっくり、いやちょっとこれはね実は鉄道好きな連中の間ではちょっと結構有名 で関西の方たちだったらもう絶対分かってるって、新大阪からこうずっと出てですね、はい、放出って書くんですね、
なるほど、
はい、まあ、放たれるっていう字と、それから出るっていう字ですね、はい、普通なんか見ると放出なんですよ、ね、はい、これなんて読むか分かりますかね、
これはあれですかね、花
店ですね、そうです正解です、これは我々の業界っていうのが分かんないですけどこれ結構有名なんですね、はい、この花店、はい、でも実際に私行ったのここ初めてだったんですよね、
あそこにあるお店は花店店っていうことだし、そうですね、
なるほど、
うん、例えばなんか大手 の、
なんか大手のスーパーとか、
スーパーさんとか、何々スーパー花店店っていう言ってらっしゃるそうですね、
これはなかなか読めないですよ、
いや読めないですね、
多分地元の人たちはもう普通に読んでると思うんですけど、はい、でそれからもう一つがですね、これは5文字あるんですね、衣っていう字に、はい、それから手辺に習うで、まあ、いわゆるするっていう字ですね、はい、それから加える、はい、そして、美しいの、はい、東西南北の北、はい、これもですね、なんて読むのかなと思ってですね
見当つかないですね、
全く見当つかなかったんですけど、はい、これがですね、キズリカミキタと読ませるんですね、
は
ぁ、衣を切って読ませるところがちょっとミソかなとかって思うんですけど、まあ本当ちょっとこれはなかなかの読ませ方でですねでした。で関西はもっとこれからもですね、ちょっと行った時にもうちょっと、はい、乗ってですね、はい、まあ、またいろいろメモしてこようと思うんですけど、
まだまだ出てきそうですね、
まだなんか出てきそうな感じなんですよね、はい、でそれで次はですね、千葉県にちょっと私行ってきまして、はい、それでこれこの回の前の前ですか、銚子電鉄乗ってきましたよっていうので、はい、成田線っていう路線とですね、はい、それから総武本線の、端っぽの方ってあるんですけど、ちょっと乗ってきたので、はい、その辺のちょっと駅名をですね、はい、ちょっとお話ししようと思うんです。で最初がですね、我孫子っていう駅から、成田まで、はい、これ成田線ですね、はい、これに今乗ってきたんですけど、まあ、そもそもまず我孫子って読めるかどうかですよね。
これもなかなか、
なかなかですよね、
難しいと思いますね、
これはどういう漢字かっていうと、はい、我の、はい、まあ、がですね、はい、それから孫ですね、はい、で子供の子、はい、これで我孫子と読ませるんですね、はい、これなかなかですね、これもないと思うんですよね。でそれからですね、次がですね、これ面白いのちょっと見っけちゃったんですよ、
はい、
これあと中間ぐらいに行くとですね、ウッドの木ですね、それから下、はい、下って上下の下ですね、
はい、
これ普通なんて読みますかね、
まあ、あれですね、人のお名前にもある木下さんとか
って、ね、読みますよね、私もああこれ木下って読むんだなと思って、はい、で普通列車に乗ってたので、ちょっと駅名表のところに来たのでパッと見たらこれがですね、木おろしと読ませるんですね。
は
あ、確かに、あ、なるほどなと思ってですね。
こう音読みと訓読みが、
そうなんです
ね。なんとか、そういうような、あれですね。
そうなんですよ。だから木おろしという、
なんですね、
ですね。ちょっと思わない。それで、で、この木の下の次が、小さいっていう字に、はい、それから林っていう字なんですよ。はい
お名前が続くわけですね。
続くんですよ、
小林さんの、
小林さん、
はい、
それでこれはまたなんか別の読ませ方するのかなと思って、はい、楽しみにしてたんですけど、はい、駅名表見たら小林でした普通の
まるで狙ってたような、
そう狙ってた
並びです、
ね、木下さん小林さんだと思ってたんですけど、はい、清浪さんと小林さんだったんですね、はいはい、 ちょっとこれ引っ掛けも
や、やられました
ね、やられましたんですよ。それでこの小林の次、
はい、
安心の安に食べる、はい、安心の安に食べる、
うーん、
これなんて読むか分かりますかね、
何でしょうね、はい、味気とかそんな感じですか。
正解です。あ、本当
ですか。いやいや、今
正解です。
思いついたのをパッと言っただけなんですけど、
そうなんです、味気と読ませるんですね、これで、次が、まあ下総万崎と、で次が成田なんですね、はい、それでこの成田からですね、うん、今度銚子の方にこう、まあ、向かったわけなんですけど、はい、これがですね、まずですね、お酒ですね、
はい、
それから同じっていう、なんか同じ漢字がこう続くときに、はい、こう、なんか、なんて言って
るよく、沼とかよく読ませる場合もありますね。
そ,
すね、はいはい、
それと、井戸の井、
はい、
これでなんて読むか分かりますかね、お酒、要するにお酒が2つと、井戸の井っていうんですかね、はい、これは多分想像つかないと思うんですが。これね、止水と読ませるんですね。
読めないですね。
全く想像もできないような
地元の方でないと
読めないですよね。
はい、
あとちょっと簡単なやつでですね、成田の成、まあ、なるですね、はい、それから東、東西南北の東、はいはい、これは何と読みますかね。これですね、あ、その成る島なんです、
はい、
だけど鳴門ってこれ普通読ま、そういうような読ませ方はなかなかないかな
と思うんですよね。成田と成っていう地名が少し近くにあるのに、ここでは鳴門と読ませんですね。
そうなんですよ、はい、それからちょっと引っ掛けでですね、あのお猿さんの猿に、
猿、
はい、に田んぼの田で、普通はなんか猿田とか
猿田、
猿田ですよね、はい、これなぜかここ田が濁点について猿田になってるんですよね。
へ、
あんまり実はないかなと思うんですよね、その、うん、まあ、人の名前でも猿田さんとかっていう方いらっしゃると思うんです
けど、はい、濁点ってその字は初めてですね。
ない、そんなにないと思うんですよね、はい、で、帰りはですね、帰りというか、なる、銚子からこの成田線もまたこう出てますので、はい、そっちの方をちょっと乗ってきたんですけど、なんとね、奇変に進むっていう字の侵入がない、
あのあれですか、あのキノコの椎茸の、
あ、そうですね、はい、で、それに、柴田さんの柴、これで何と言いますか、
またこれあれですね。
ただですね、これそんなに難しい、ね、そんなに難しくないですよ、これはそのままなんです、椎柴なんですよ、
あ、そのまま
なんですね、そのままなんですね、案外、まあ、そんなようなですね、まあ、はい、駅もあったりもしたんですけど、はい、それで次がですね、さっきあの成島ってちょっと言ったんですけど、はい、成島から、はい、大網っていうところまで、
短い線ですね、
短い線があるんですけど、はい、13.8 キロですかね、
はい、
でこの中でもですね、ちょっと面白い駅名が、2つほど、はい、ちょっとありましてですね、大網の手前に、まあ、これはの面白いっていうかですね、縁起がいいなと思ったのが、
はい、
福田原っていう駅があって、
あ、これはいいですね、
いい駅なんですよね、本当に福は福来たるの福で、はい、田原は人弁の表で、
はい、お米の田原ですね、そ
う
ですね、
だからここ記念切符でも出したらいいのになと思って思うぐらいの、
はい、
駅だったんですけど、残念ながらここは確か片ホームで、ホーム一本しかないような駅だったと思うんですよね、はい、さて問題はですね、この駅名ですね、
はい、
求めるっていう字に名前の名、はい、求めるっていう字に名前の名、
いや
これ読めたらですね、すごいと思いますね、
なんでしょうね、
さあなんでしょう、全くこれ想像つかないですよ、これ、
うん、
さっき関西の方で放出っていうのが花点って
言
われたじゃないですか、あれと同じぐらいの衝撃ですよ、
うわ、
あ、衝撃というか、まあそうですね、まあ、名前の名の方はああなるほどなと思うんですけど、はい、正解そろそろいきますね、
はい、
これ愚名と読ませるんですね、
へ
え、なぜ求めるっていう字が愚に、あ、確かに言われてみればなんか、あ、そうかな、
妙はね、あれですけども、愚が分かんないですね、
こ
出てこないですね。
まあですね、なかなか出てこないんですよ。はい、まあ、そんなようなですね、なんていうんですかね、こう楽しい駅名っていうかですね、そんなのが結構あったんですよね。それで、じゃあこの常磐線とかですね、
はい、
そこにも、まあ、あの我孫子に行くときに、うん、あ、ちなみにですね、さっきの我孫子なんですけど、はい、前半戦で阪和線のお話ししたんですけど、阪和線の中に我孫子町っていう駅があるんですよ。
そういえばありますね、
はい、だからこ全く同じ字なんですけど、はい、あ、なかなかこうその関東と関西に、うん、まあ、同じようなですね、
はい、
まあ、名前があるっていうのもなんか、うん、面白いなと思ってですね、見てたんですよね、はい。で、あとですね、常磐線をですね、ちょっとその我孫子まで、まあ、乗ったわけなんですけども、
はい、
まあ、この駅は東京に住んでる方というか、まあ、我々もよく使うんで、日暮里ってありますよね、
はい、
あれもよく考えると、
そうですね、
なかなか読めないですよね。
読めないですね。
なんか月日の日に、はい、が暮れるに里、
はいはい、
これもなかなか読めないですし、それからあと南千住とか北千住も、
はい、
これもまあ言われればああそうかなと思うんですけど、
はい、
あれを千住と読ませるのは、まあ、なかなかこう珍しいなと思って、見てました、
はい。
それからですね、あとは東京にいるとですね、
はい、
まあ、大体山手線に、まあ、乗るんですけども、これ皆さん駅名ちゃんと読めますでしょうかね。例えばですけど、漢数字の5に、
はい、
反対の反って書いて、はい、で田んぼの田、
うん、
まあ、これ五反田なんですけど、まあ、これも普通に、まあ、読めることは読めるんですけど、
はい、
でもこれもなかなかこうちょっと変わった駅名だと思うんですね、
はい。
でそれとかですね、ですね、まあ、巣鴨もすっかりもう有名になっちゃったんです
けど、そうですよね。
それからですね、上野の一つ東京寄りの、
はい、
やっぱりこの御徒町ですね、
うん、
これなんですか、アメ横とかで、
はい、
まあ、有名ですから、
ええ、
まあ、読めることは読める、まあ、普通に御徒町って僕ら呼んでますけど、
はい、
これ普通読めないんですよね、これね。阿寒湖畔にですね、御前水っていう旅館があるんですけど、これの御っていう字ですね、はい。でそれから生徒の都、
はい、
そして、町ですね、はい。でこれで、まあ、御徒町と、読ませるんですけど、まあ、これも大変、まあ、難読の、駅だと思うんですね。で山手線とかですとね、割とこうなんか釣り革に捕まっているとやっぱどうしてもやっぱ駅名表とかにもこう 目がいっちゃって、で、まあ、山手線はよく乗るので、そんな、まあ、もちろん間違うことはまあ、ないんですけども、ちょっと先ほどのようにですね、まあ、成田とか、あそか千葉とかですね、あの辺行くとこういったこう本当にこう面白い駅がこう発見ができちゃいますので、はい、ぜひちょっと東京方面とか行った時はですね、ディズニーランドとか もちろん行ってもいいんですけどちょっと行き帰りにその電車に乗った時にですね、
はい、
ちょっと駅名にちょっと覗いていただくとですね、楽しい旅になると思いますので、ぜひ駅名に注目していただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。